桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。桜井翔司の言いたい放題の時間がやってまいりました。今のね、巷では、豊洲の盛り土残土、ああいう部分の問題がずっと続いてましてですね、すごいですよね。盛り土して安全だって言ってたところが空洞になっていたと、そのままずっとスルーして、ずっと盛り土してやるという前提でこの議会を通してくるなんて、なんていう国なんだろうと思いますよ。慎太郎さんどうしたんですかね。このとぼけたことなんとか言ってましたよね。あの人、自分が一番怪しい存在のくせに、あの人が怪しいようなこと、あの人得意なんで、あれはびっくりしちゃいますよね。で、あの富山の方もすごいですよね。あの自民党の方々がですね、なんか白紙の領収書を使って、そこにこう書いて政務調査費をこう自分の生活費として使ってたって、なかなか議員によっていいですね。俺も改めて議員になればよかったなって思う。あんなだ、でも大体あんなの多いんじゃないですかね、あの議員さんって。あの私の利根町っていうのはもう非常にもう赤字の、なんていうか町なもんですから、まさかね、このうちの町ではこんなことないと思うんですけども、いつも自民党系と民主党系に分かれて、本当に情けないぐらいこう8対8ぐらいで分かれる町なんですよね。ですから、まあ多分争ってたらこんなことないと思うんですけど、白紙の領収書は誰でも使ってますよって言った人の稲田朋美さんなんですよね。あの方はなんか白紙の領収書をいっぱい使って、まあ、何をしてたかってことは詳しいことは知りませんけど、やっぱり政務調査費みたいなのやってたって言ってるけど、稲田さんについてはマスコミも一切騒がないって、これ何なんですかね。富山自民党って大体そうですよね。あの今度 あの小池さんの問題についても、若狭勝さんという元検察官がね、あの応援して除名するって言ったけど、結局しないですよね。なんかこの補選でもあのやる、公認するっていう、今日じゃない、先日の新聞に出てましたね、あれ。ところが区議会のあたりは除名、なんか除名するとかなんとかするって話なんですね。要するに弱い人には強いのが自民党なんだなって改めて知りまして、そういう部分をまともに報道しないこの日本のマスコミって何なんだろうって、非常に腹が立ってるって言いますか。命の問題で言えば、あの高畑裕太さんがね、あの前橋の方でなんか年上の女性とどうのこうのしたっていうと、すごい大騒ぎをして、ところがあの方強姦致傷とかなんとか罪になるわけでしょ。そしたら普通強姦致傷ってのは親告罪じゃないはずなんで出てこられませんよね。で、時短になったから出てきたって言って平然とこう報道して、じゃあ何なんだろうって。あの沖縄の方でね、女性が殺害されたっていう重大な事件がありましたけども、通り一遍の報道しかしないのに、この高畑さんの事件になったんですかね、事件って言っていいのか。あれ本当毎日のようにこうテレビで大騒ぎしてるっていう、これ何なんだって、この格差。本当に大事なことっていうのは日本のマスコミってあんまり報道しないって言いますかね。ですから、あのぜひお聞きの皆さんもですね、本当に大事なものを見てほしいなって、日本国民って本当に人になってこの頃、怒り感じたりします。ぜひ皆さん、あの弱い人の声、声を上げられない人の声、そういうものをぜひ聞き取るような、あの思いになっていただければありがたいと思います。では今週もですね、先週に引き続いて鴨志田先生にお話しいただきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先週はあの綾子さんのですね、歌の思いで終わりましたけども、
はい、
この事件のですね、はい、今第三次再審請求なさってますよね、
はい、
で、この第三次再審請求の問題点というのは、その辺どんなところでありますか。
そうですね、あの第1次第2次と、まあ、やってきて、はい、で、まあ、第1次は一度は開始決定が出て
出ましたよね。
ちゃんと、あの、ね、新旧商工を総合評価したら、うん、まあ、自白は信用できないということでもらったんですけど、はい、まあ、それを
高裁、ね、
高裁でひっくり返
す。あれひどかったですよね。なんか最新、はい、こんなこと認めちゃうと何とか監督って言いましたね。
三審制をですね、
そう否定するようなね、なん岡村さんとか言
ってね、岡村さんというです ね、
ねひどい
足利事件の控訴審の右陪席だった裁判官なんですけれどもね。
悪いこと、悪いやつってのは本当悪いと、あっちこっちで悪いことしてますね本当ね。
で、まあ、第一次が終わって、はい、第二次に、あの、申し立てまで4年半ぐらいかかったんですけど、はい、第二次の一番最初 の、 その鹿児島地裁の審理っていうのがまたひどくて、はい、証拠開示も全然こう訴訟支給しない、あの、まあ、その法医学鑑定とか、
はい、
あの自白の信用性をね、あの弾劾するあの心理学の鑑定とかも新証拠で出したんですけど、あの鑑定人の尋問もしないと、でも何もしないまま、あの棄却決定をしてしまった。
これもあの仲間だっていうひどい、はい、こいつがあれでしょ。
そうです、あの氷見事件の、
ね、富山のね、
はい、富山の氷見事件 の、 あの冤罪事件の、
そう、
は
い、有罪
有罪判決。
どこに悪い裁判官ってのはどこでも悪いこと言ってますよね本当ね。
でそ の、 あの何もなかった、何もしなかったで即時抗告に、はい、まあ、なった時に、
はいはい、
あの前回もちょっとお話をしましたけど、
はいはい、
今度は高裁の宮崎支部では、はい、その地裁とは違って証拠開示の勧告を裁判所が出したことで、まあ、古い新証拠ですね、あの今まで隠されていた捜査機関にあった、ね、あの証拠が出てきて、あのすごくそれもね、やっぱりあの彼ら弱い立場の共犯者にポリグラフを、まあ、2回もかけてるとかですね、あのますます自白の信用性を落とすようなものばかりだったんですけど、なのに結論はですね、ダメだったんですね。でその時にその高裁が、あの3人のね、まあ、3人のうちの特に殺害をしたとされる2人の共犯者の自白の信用性はもう高くないと言って、はい、そこは認めたんですよ、はいはい、なのに、はい、その、彩子さんから見た時に、彩子さんの元夫も、まあ、共犯者ですね、はい、その弟も共犯者なんですけど、はい、その奥さんに当たる人が、はいはい、その旦那が夜中に帰ってきて、はい、うっ殺してきたって言ったのを聞いたと。でさらにその後その自分の息子が帰ってきて加勢してきた、黙っちょらんやっていうのを聞いたっていう、
そう、 黙ってろよって言うんですか。
そうです、そうです、
その
加勢してきたっていうのは、要は、あの、あの手伝ってきたとか、
はい、
まあ、要は死体遺棄を手伝ったとされてるのはこの息子なんですけど、この言葉を聞いたという親族のその供述が信用できるので、うんうんうん、だから自白も信用できるっていうですね、でも普通は自白があって、まあ、それを支えているに過ぎないね、しかもこれ目撃証拠って言ったって 目で見たわけじゃないわけですね、犯行現場を見たとかじゃない、そんな大した証拠じゃない供述をこれは信用できるから全部自白も信用できるんだっていう、まあ、全然理解のできないあの決定で棄却されて終わったのが第二次なんです。でだから第三次はそこからある意味スタートと、
はいはい、
要はもう自白はだいぶもう崩れてるわけですよね。
そうですよね。
だからさらにこの自白をまあ完全に崩すためにまた新たな法医学の鑑定で、もう全然これはあのタオルによる考察ではないと、ご遺体の状況はですね、
そうですよね、
むしろ出血によるし、まあその内気出血ですけどね、その出血性ショックのような死というのを示唆する遺体だという新しい法医学鑑定と、
鑑定書ですか、
はいはいはい、それともう一つはその親族のね、あのなんか金貨玉状のようになんかすごい強い証拠のように、
はいはい、
その第二最初の即時抗告審が言ったので、
は
い、じゃあこの供述が本当にそんなね、はい、確かな証拠なのかっていうことで、はい、もう一回、はい、あの第二の時に共犯者たちの供述心理の鑑定をお願いした、
はい、
同じ心理学者のお二人の先生に、はい、あのこの親族の、はい、供述の今度は心理鑑定をお願いして、この二つの新証拠で第三次はだから、はい、第二次負けて半年も経たないうちに申し立て
る、本当早かったですよね。
あの立ち直りの早い弁護団と呼んでくださいということで、あの、はい、もう去年の7月に申し立てて、
はいはい、
まだ1年ちょっとしか経ってないんですけど、もう今最終盤に向かいつつある。
あ、そうですか、
はい、
でもそのいろんなその2、はい、双方って、まあ、検察側との争点みたいなのも終わったんですか、はいはい、
まあ、今回もそういう意味で鑑定が勝負ですから、
はいはい、
まあ、法医学の鑑定と供述心理の鑑定にそれぞれについて、
はいはい、
早々と証人尋問として採用してもらったので、
はいはい、
去年の11月から12月にかけて、弁護側の鑑定に法医学者心理学者の尋問をやり、明けて1月に今度は検察側の方の反対鑑定、まあ、あの法医学者 の検察側、はい、鑑定人近藤先生という
の、ね、あ、そのさっき先生がおっしゃったその、うん、 その失血死を示す鑑定に対する反証ということですか。
そうですね、はい、
その失血、要するに今まではね、その首を絞めて殺したって話ですよね。ところがそうじゃなくて、その失血死を示すというのはどういうことなんですか。
この亡くなった方のご遺体は胎児から見つかってますけれども、はいはいはい、今回鑑定をお願いした東京医科大学の吉田、はい、先生という先生に今、はい、鑑定を、新しい鑑定をお願いしたんですが、はい、この先生は、はい、今までみんな首周りしか見てなかったわけですよね、はいはい、考察だということで、索条痕があるのかないのかとか、あと頸椎前面に組織管出血があるかどうかみたいな話だったんですけど、はいはい、この先生はこのご遺体は死斑と血液臭化がない、初めて死斑がないっていうこと。
死斑というのはまあよく皆さん知ってますよね。このなんていうか、死んだ後にこう、は
い、赤黒い泡みたいなのが出る、あれは、はい、要はたくさん血が残っている死体だから、首絞めたっていうのは血が出てないから、はい、体の中にたくさん血がある状態で亡くなるわけです、はい、そうすると、はい、その今まで循環していた血が、はい、亡くなることによって循環が止まるから、はい、重力に従って低い方に落ちていくんですね。だから、うつ伏せで死ねば、顔の前とかお腹のあたりに強く死斑が出て、仰向けにして寝かされていれば背中の方に出ると、はいはいはい、でこ の, ご遺体はうつ伏せの状態で体液から見つかっているから、ね、その死斑がないとおかしいと。
本来その顔面とかそっちにあるはずのないと。
ないと。
でももう一つ、ね、難しいことをおっしゃって、
血液臭化っていうのは、臭化っていうのは臭色の臭に舌って書くんですね、
はいはい、
でこれも同じで、はい、今度は体の中のやはり内臓の下の方にやはり重力にした上がって血が溜まっていってる状態を言うんです、はいはい、だから市販とメカニズムは同じなんですね。でそれがこのご遺体には 見られない、っていうことは、血がたくさんある状態で死んでるという窒息死、まあ、そもそもですね、とは矛盾すると。首絞めでもない、頸部圧迫でもないし、窒息でもないよというのが今回の法医学鑑定の肝で、今の目の付けどころが間違った。
そうでしたね、
はい、でただ、まあ、要はその、体皮から出てきてるから腐ってるわけですよね、はい、
その、
まあ、腐敗が、はい、もちろん腐敗の影響を受けたとしてもこうはならないということを吉田先生は自分 の,、はい、やった解剖の事例からちゃんと言ってるんですけど、はい、検察側のその鑑定人っていうのはもう腐ってるから分からない、写真だから分からないって、それしか言わないっていうですね、そういう
我々と使うと同じですね、
尋問でしたけど、
まあ、
それも終わり、
はい、
でさらにですね、この親族の供述っていうのは、尋問は非常に私たちは良かったと思うんですけど、はい、裁判官がですね、裁判長が今まで桜井さんもご存知かもしれませんけど、心理学の鑑定って裁判では非常に冷たい目にあって、冷遇されてきた歴史があって、
我々の出したんですけど、はい、意外と冷淡でほとんど答えてなかったですね、
うん、証拠とすら見てもらえないっていう時代が長かったんですけど、はい、大崎は先ほども言った第二次の即時抗告死でもそれなりに証拠としての威力はあったっていうことが、はいはい、で今回はやはりこの親族 の, 供述が落ちるかどうかっていうのはすごく裁判所はやっぱり注目をしていて、尋問もしっかりやったんですけど、その時に裁判長が最初の新証拠で出した供述分析というのは、結局その親族の最後のですね、出来上がった PS、まあ検察官免前調書です、検察官の調書を、まあ、たくさん供述されているので、そこを目撃供述としては取ったわけです。そしたらね、その検察官というのの調書というのは、その有罪立証に必要な部分しか記載しないから、
うん、そうですね、
喋ってないんじゃなくて、うん、そのまあ、彼女が喋ってないっていうことをね、語れるべきところをコミュニケーションが取れてないっていうことが今回の鑑定の私たちの結論だったんですけど、
なるほどね、
それを検察官の調書は語れてないんじゃなくて、語ってるけど調書に取ってないっていうこともあるんじゃないかという疑問を投げかけたんですね。で、いや、だったらその目撃供述だけではない、うん、他の供述も全部含めて、はい、もう一度洗い直してみようということで補充鑑定を出したんですね。でこれも、
う
んうん、についても尋問したいというふうに裁判所があって、
あ、
8月にもう一回、実は最新事件で心理学者の尋問って大崎事件以外やってないんです、うんうん、うちの事件だけ、
我々はそうですなかったです、高木先生なかった、
法医学の、ね、尋問ってのはあって
思いました、
心理学がここまで注目をされてるっていうのも、
そうですね、
大崎事件の一つの大きなこの三人の特徴だと。
でも裁判官が心理学なんか分かるはずないんでやっぱり本当そういう部分はね、その本当に学者のっていうかね、学務専権の話を聞くべきだと思いますよね、
うん、その自由心証って言って、うんうん、自分たちは分かってるぞっていうような態度だったと思うんですけど、やっぱり見方も違えば、やっぱ専門家としての切り口も全然、その同じ供述を見ていてもですね、
そうですよね、
どこを見てその信用性っていうか、その、コミュニケーションが足らないとか、
はいはい、
その体験供述性がない、はいはい、体験してないことを語ってるっていうのが、はい、 この供述心理分析の結果なんですけど、それは今までの司法の関係者がやってるような直感的印象的な判断ではなくって、きちんと科学としてですね分析をした結果なので、そこはやっぱきちんと評価をしてほしいなと思いますね。
そうですね。じゃあこの今回はその心理あの供述分析の心理とその解剖学的な観点、うん、この日本でっていうこと
ですね。
そうですね。あ、わかる。じゃあそのもうほとんど、じゃあ8月にもう一度この鑑定を尋問した後にはもう、
そうですね、もう一応11月の末には双方、あの弁護側も検察側も最終検証みたいなのを出すということ。
あ、その年度内ぐらいなんか
で、多分そうですね。もちろん証拠開示もまだあの進めているので、これによってもしかすると少しスケジュール変わるかもしれませんが、ほぼまああの11月に最終検証で、おそらくその年度内に決定をということが想定されているのではないかと思います。
わかりました。じゃあそのね、今までの結果で本当に期待、何でも裏切られてますからね。
それを言うと辛いですね。
本当にね、もう裁判所ってろくでもない連中の集まりだしか、もう自分は勝った立場で言っちゃおかしいんですけどね、本当期待。先生としてもじゃね、期待してということ
なんですか。そうですね。もう、はい、あの彩子さんがやっぱり生きているうちに、うん、その無罪を勝ち取る今回最後のチャンスだと思ってますので、あの本当世論にもメディアにもですね、この一人の人間が人生そのものを奪われるようなね、悲劇ですよね。最新と先ほど言って、あの前回もお話をしたように、家族の絆とかもね壊されてしまう。一人だけの問題じゃないですよね。なんかそういうことを、あのこの事件を通じて一般の人にも、誰にでもそういう、こう危険というか、この今の日本の司法の下では巻き込まれる可能性があるので、あのそれを我がこととして感じてほしいなと
思いますね。はい、そうですね。あのぜひ皆さん、あのお力添えお願いしたいと思います。でそれで、この、まあ、この大崎事件を考えたり、いろんな考えて、どういう問題があると思いますか、この再審ということに関しまして。
たくさんありすぎてですね、
はい、もういや全然たくさんあって、いくつ、まあ、主にすると、ね、いくつぐらいって思いますか。
そうですね、まず、あの大崎との関係でいうと、証拠開示の問題はとっても大きいと思います。で、あの第二次再審はまさにその地裁が全く証拠開示の訴訟指揮をしなかったということで、ちょうど桜井さんの深川事件とかが開示証拠でもってこう再審が開いた、東電 OL もそうですよね。でなのに再審って規定が19しかないんです、刑事訴訟法に。通常審は300何条とかあるじゃないですか。でもその再審の手続きの規定って19条しかないです、刑事訴訟法。でしかもその審理の手続きを定めた条文は445条に事実の取り調べができるって書いてるだけで、例えば証拠開示とかその尋問とかって何も書いてないんです。規定がないから、結局はその当たった裁判官のもう当たり外れみたいな。そうです、そうです。だこれを私再審格差っていう名前をつけて、これはまずいだろうっていうふうにアピールしていって、あの証拠開示にね、次の証拠開示につなげたんですけど、この問題がまず一つありますよね。だもう一つは、あの検察官抗告、このことをすごく言いたいです。やっぱり大崎は一度は開始決定が出た事件で、その時に再審無罪になっていれば、綾子さんこんな年齢になるまでね苦しまずに済んだわけですよ。だって名張の奥人さんだって
2002年でしたっけ。
そうです、2002年ですから、もう14年も前のことですよね。75歳でもう無罪になってたかもしれないわけですよ。それがやっぱり一度ね開始決定出るって大変なことじゃないですか。裁判官がそれだけ必死になって審理をして出した決定ですから、やっぱりその無垢の救済、無実のものを救うというのが最新の目的である以上、それをね検察官があの当事者のようなね、また顔をして有罪立証するっていうのはあってはならないと思うんですよね。
その再審裁判を始めて、その中で争えばいいわけですよね。
そうです、公判の中でそれは有罪を争うんであれば、やればいいことであって、再審請求の段階で抗告をするっていうのは、もうどんどん迅速な裁判を受ける権利、私侵害だと思うんですけど。だって奥にさんもね開始決定が出たけど、ね、結局やっぱり疑問を立ててひっくり返って、もう節電をできないうちに、うん、あの奥にさんも亡くなられたし、福井女子中学生事件とかね、やっぱり一度開始決定が出た事件というのはすごくその後はひっくり返されると大変なプロセスを経るので、大崎もそうでしたから、この最新事件における再審請求において、その検察官が開始決定に抗告ができるというのは、実はドイツにも同じ規定があったんだけど、日本の再審の規定って戦前のドイツのままなんですよ。戦後になって変わったのは通常審の部分だけで、この再審の規定というのはドイツのままなんですね。なのに昔の戦前のドイツのほとんど変わってない、不利益再審を禁止したことだけが変わっただけ でもその本家のドイツでは、1964年にこの検察官開始決定に対する検察官抗告の規定は禁止、もう あの法改正
で大体紹介法がそうですよね。
だからもう、うんうん、あの本家でさえもなくなってる規定が日本には残っていて、こんな風にねある意味猛威を振るってるっていうのはどうなんですかね。
そうですね、韓国から来た天皇がずっと日本では天皇のままですからね。やっぱりそういう日本って伝統も好きなんじゃないですか。人
のすごくやっぱり遅いですよね、その物事が変わっていくのが。
で、
今はもうそれこそ韓国だって、あの
可視化天命
可視化だし、台湾だってすごく最初の今イノセンスプロジェクトの活躍で、なんかそのアメリカやイギリスがどうとかじゃなくて、もう近隣諸国にも追い抜かれていってるっていうのが日本の。
それがね、その分かってないっていうんですかね、社会そのものが分かってないですよね。はい、ぜひじゃあその辺をまたこれからね、はい、変えていかなくちゃならないっていう、
そのためにもまずは、はい、まずは弁護士はあの依頼者を救ってなんぼですから、
ええ、
もう制度を変えなきゃいけないっていうこともだけど、はい、なんとか綾子さんを無実無罪に、ね、はい、したいと、
はい、先生大変だと思いますけど、あの私たちも全力で応援しますんで、
ありがとうございます。
ぜひ今後ともあの頑張ってください。今日本当に2週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ここでですね、秋10月に入りましたんで、私の10月の曲である金木犀を。
朝もやの中に金木犀叫ば、14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだ青下げ髪にリボンにあった君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに香れ香れ金木犀、清らかに思い出に。もやの中に
2週にわたって、鴨志田先生のお話をお伺いしました。そのドイツの法律をですね、日本がこう輸入したっていいます、取り入れてそのまま変わらないっていう、この検察官構想、私もこの検察官構想についてはいろいろずっと考えてましてですね、被告側が構想できるんだから我々も構想するっていう考えみたいなんですけど、個人のとしての権利と、この個人の権利としてのアピールっていうんですかね、構想する権利と組織としての権利が同じじゃないと思うんですよね。あの別にあの検察は誰も代表してるわけじゃないんで、公益とよく言いますけど、我々その一人一人の暮らす日本という国を支えるための一組織でないものがですね、やっぱり裁判所が決定出たらそれに従うのが当然だと思ってまして、それを個人の権利と同じように我々にも控訴権を与えるなんていう考えていますかね。それがこの冤罪 を生む生み続けるという意味では大きな力を存在になっているのかなと、改めて今日鴨志田先生のお話を聞いて思いました。この日本の法律、法治国家と言われている中でたくさんの矛盾があるというのを私前座者はこう感じて、常日頃から感じているんですけど、やっぱりこれを直すのはですね、その国民の皆さんの力、声でしかない、声でしかないと思うんですね。あの皆さんが選ばれる国会議員が国会の中で本当に真面目なまともな考えをして法律を作っていただくような世の中になってほしいななんて今日改めて思いました。このところですね、私、まあ、今日は最後の話になってしまうんですけど、大野光太郎ですか、常太郎っていうんですかね、あの方が退官しました。この人は私はこの前もお話ししたと思うんですけど、飯塚事件っていう冤罪仲間の死刑執行に深く関わりました。あの法務省の刑事局長として彼は指揮を取って飯塚事件の熊道俊さんを殺したんですね。飯塚事件の熊道俊さんという方の死刑判決というのは本当にひどい目撃証人 まあ、深川事件の渡辺正一どころじゃない、ひどい僕見られないような証言をこう証拠として扱ってましてですね、そして、まあ、何の証拠もないままに、彼は自白もしてないはずなんで確かね、それでも執行してしまったのは何なんだろうということをいつも考えると、 DNA 鑑定って言いますかね、その足利事件と同じ頃に導入した DNA 鑑定で熊さんも有罪になったんですよね。で、そのそれを考えると、彼は自分たちが行ったこと、あの DNA の機械といいますか、あの装置を組織として取り入れるために、2つの冤罪事件をこう DNA で手柄立てたんだという話にして、成立して、その両方とも実はじゃあ違ったとなったらどうなるんだろうと、彼はそれを阻止したかったのかなと思うんですね。で、そういう人がですね、すごく出世して最後は検事総長になってしまう、あの高知シルバー事件、この中でもお話したと思いますけど、止まっているバスに勝手にぶつかって、バスが引き殺したという冤罪がでち上げられましたけど、あの高知県警でですね、そのでち上げに関わった方って今すごく出世してるんですね。なんか漏れ伝え聞くところによると、俺を出世させなかったらバラすぞと言ってるって言うんですね。あのすごいなって、警察で出世するにはそう言って使えばいいんだ。そういえばだいぶ昔にありましたね、あの大分県の方の事件で警察官が爆破したのに、実は共産党だってなって、ところがその爆破した警察官戸高っていうやつは最後警視庁というところまで出世したんですよね。あれ、あの今これ警察聞いてる方ですね、すごいでっち上げに加担した方がいいです、そうすると出世できますんで、まあ、そういう組織である、警察も検察もっていうのをこう大野常太郎さん、あの方を思うと感じて仕方ありません。こういう人が出世するような検察庁だからこそ冤罪も作られて社会の不正がまかれておってんだなと私は思ってまして、大野さんぜひそのうち私とこのラジオ番組で一緒に対決していただければありがたいと思います。皆さんぜひ大野常太郎さん、このゲストに、この番組のゲストに招けるようにですね、力を貸していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。すみません、今日は今日も言いたい放題終わりました。また来週皆さんとお会いしたいと思います。ではゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっと。
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司ラジオパーソナリティ数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり季節は流れゆく、人の中の街の中のどこかどこかどこか、春待つ